요 하나 사이로 넘어가요. 우리 들어가.
改めましておはようございます。今日はいつもの日曜日でありながらも、私たち極東教会の創立記念日、それをお祝いする117年歩みが重ねられてきたんだねということを心に留める、そしてさらにもう一つ、特別伝道礼拝という位置づけで、今年は私、去年もその前もかな、私が講壇に立って特別伝道礼拝の講師としてお話をするので、少し自分もですね、皆さんにいつものように語る部分もあるかもしれないけども、またちょっと違う思いで、あるいは語ることができればなと思って、お話をしていきたいなと思っています。漫才グランプリっていうグランプリがね、毎年1回、若手の登竜門というか、少しもうだいぶ経験を積んだ人たち、吉本の芸人さんたちがおそらく何百組と競い合って、そして最終的には3組が選ばれる。その前予選を重ねて、そしてその審査員は一流のね、芸人さんたちが、上沼恵美子さんとかね、点数をつけていって、この度はミルクボーイっていうグループじゃないな、漫才さんが、頂点に立ったんですね。で、僕は他の人たちのことよく知りませんけども、かまいたちとかいう人であるとか、もっと一番手に来る人はいるんじゃないかって言われてたけども、思いがけずしっかり下積みを積んできたミルクボーイという人たちが頂点に立って1000万円、そしてそれまでもういつテレビに出たかわからへんわって言ってた人が、春まで少しの休みもなく、そして散髪屋さんもね、一人の人は角刈りなんですけども、出世払いやで、すんません、ありがとうございます、お気にって言って、親父さん、おかげさまでグランプリ取りましたわって言ったら、今日から金払ってもらうで、そりゃそうやろ、もう今日からちゃうんやど、そういうふうに言われているところを、何ヶ月か前に私のところテレビが来まして、それまでテレビのない生活だった。テレビ見るときは、特に今の季節だとお相撲が見たい、そうすると車についてるカーナビを見るか、それか携帯電話の4インチぐらいのこんな小さい画面をこうやって見るしかなかったんですけども、その散髪屋さんにね行って、ミルクボーイの片割れの人が、いやそうですか、今日から金払うんやなって言って涙流してる、そういうのを見ました。その人たちがね、おかんが言うにはなって、おかんが言うにはな、おいしいものを食べたい言うんやけど、そこでいつもなドリアが出るらしいんや、それが安いんやって、もうそれは決まってるやろ、サイゼに決まっとるやろ、サイゼや、それがやな、ようわからんのやけど、そこな 前日から予約するところらしいで、サイゼなわけないやろ、サイゼは気が向いてたまたま会った時に行く店がサイゼリアやろ、そうかなみたいな、ね、そういう、こうやり取りしながら、漫才グランプリの時はモナカの話にねしてましたね、それは子供たちがな、もう本当食べとうて食べとうてしょうもないあれなんやって母ちゃん言うんやけど、それモナカと違うな、そんなやり取りをずっとね繰り返していく。こんないいところはないな、いや、ここはまるで天国みたいやな、こんないいところっていう、いいところは皆さん今までどんな経験をしたことがあるでしょうか。教会ではね、極楽っていう言葉は使いませんけども、あんたも極楽に行けるでと、それか地獄に行くんかどっちかやとかって言われるとちょっと緊張するわけですね。私の育ったところは大分県で、海辺まで歩いて海水パンツに麦わら帽子にマントにバスタオルをして、いとこたちと一緒に海辺に歩いて行って、今日は海が満ちてるかな引いてるかなと、松林を抜けてちょっと、小さな小高い丘を降りると海辺が、ああ今日は海が満ちてた引いてた、その海から、それは別府湾というね、海辺で、そしてもう天気が良ければ四国の岬が見える、そして、別府湾ですからね、別府の方を見ますと鶴見岳っていうロープウェイが夕方になると、ああ1600メートルぐらいある山だと思いますから、その綺麗に明かりがつき始める、ね、でね、別府っていうところにね、皆さん地獄があるんですよ。怖いとこですよ。別府に行ったことありますか？誰でも地獄に行けますせ。どんな地獄かっていうとね、神縄温泉とかね、鉄の輪って書いて神縄って読むんですけども、あ、温泉グツグツグツグツグツグツ煮え立っててね、確かにそこに落ちたらえらいことになるなと、ビクビクする、あのとこに落ちたら死ぬなと、少し脅かされるんだけども、湯煙が当たって、日本でも有数の温泉だと思います。温泉に浸かって、いい気分だなという、ここはまるで天国のようだなという。もう一つね、天国っていう言葉を調べてみると、仲間の言葉の中に、来世とかね、メイドとかね、後の世とかあの世って書いてある。僕らは来世、メイド、後の世、あの世とかって言わなくて、楽園という言葉を聖書に見ますね。楽園、パラダイス。それから別府にね、子供心に親に連れて行ってもらったら嬉しいな、あるいは幼稚園の遠足でそこに多分何回か、あるいは1回は行ったことがある、子供の頃ですから、反対言葉でね、そこのことをチンテクラ、チンテクラって言ってました。チンテクラ、 逆から言うと楽天地。シカタラバハ、シカタラバハさんいますか。今反対言葉である人の名前言ったんですね。シカタラバハ、僕はウロチンゲリムで、シスヤトモキワさんっていう人もいますね。で、楽天地にはチンテクラチンテクラ、どんなに楽しいのかっていうと、まあ、メリーゴーランドもあるかないか、観覧車のかわいいかわいいね、もうその世界最大じゃなくて日本一小さいんじゃないかと思えるような、今見ればね、そういう遊具の施設があるところに連れて行ってもらえると、はあ楽しいなと。私たちは今日思いがけず指揮者の那須さんのねお祈りに、俺が言おうと思ってたことを祈ってると思ってね、天の国が近づいたってね、悔い改めて福音を信じなさいとイエスは言われましたって、まさにそのことを今日お話ししたいなと思ってたら、指揮者に先を越されて、心の狭い私はクソと、もう嘘嘘、あさすがだなってね思って、天国ってね、天の国っていうのは縮めると脳を抜かすと天国なんですね、天国なんですね。でイエス様っていう方はマタイによる福音書の、今日読んだマタイによる福音書20章を読みましたが、それの一番最初に開口一番イエス様が口にされた、明確にね語り始めた言葉っていうのは、マタイ福音書の4章の17っていうところにあるんですけども、悔い改めよ、天の国は近づいた、略称すると天国は近いよ、悔い改めっていうことがとても大事だというふうにイエスは言われた。それはね、その何を言おうかな、こんなことやっぱり言っといた方がいいかなっていう程度のことではなくて、イエス様はどうしても伝えたかったことなんだと思います。どうしても伝えたかった、その天国っていうのは私たちにとって、皆さん人生が終わってから行くところなんだろうか、考えてみましょう。私は例えばね、ある牧師先生、あるいは教会で、あるいは私もそういう話を聞いたことがあるかもしれませんけど、あなた天国に行くんだったらクリスチャンにならなきゃ、洗礼を受けて、そしたら天国に入れるよ、死んだ時に天国に行ける約束をもらわなきゃ、それが最終目的であるかのように、私も聞いたことがあります。でも私はイエス様はね、皆さん死んでから天国に行く話をしてるんじゃなくて、今も含めて、今も含めて私たちはもしかしたらこれは天国じゃないか、天の国にいるんじゃないかということを経験することができないだろうか、経験することができないだろうか、そのことをご一緒に考えたい、ご一緒に考えたいですね。今日朗読していただいた 御言葉は葡萄園の労働者の例えというところで、天の国はこういうところだというふうに例えられるよというお話です。ああ、注意してみると天国の話がここで始まろうとしてるんだなということをまず心に留めましょう。天国の話、これを聞いてる人たちは一体どういう人たちだったかということを先にお話をしておきます。聖書の背景、それはもちろん今日今を生きる私たちの暮らしとだいぶ重なるところがあるんですけれども、まずね、一つ、私たちはこれぐらい頑張って一生懸命真面目に勤勉に人のために尽くして労苦を惜しまず頑張り続けて、何でも一番に、いや、それがダメだったら2番になれるように、それがダメだったら3番になれるように、一番頑張って頑張ってやってるっていう人が、実はイエス様の時代にいた、そして私たちの中にもそうやって生きてきた人がおられると思います。で、聖書の中の人々は一般には律法学者、ファリサイ派の人、あるいはサドカイ派の人たち、聖書の教えに忠実に真面目に、のこの中にもね、いや、私もそれなりに真面目にやってきたなっていう人も結構いるかもしれません。その人たちと、もう一つは、いや、そういう人たちからすると、お前たちは天国はだいぶ遠いよ、ちょっと無理でしょっていつも言われているような罪人、とてもじゃないけど自分のような生き方をしているままでは、いつも間に合わないな、間に合わないどころか少しも役に立ってないな、あの人はダメでしょうって言われてるなっていうような、そういう人たち両者がこの例え話を聞いている。もう一つ先に申し上げておきたいことがあるんですね。私たちはこの中の物語に入っていきたいんですけども、一体どこにね、身を置いて今物語を聞こうとしてるか、自分はどれぐらいの人かな、どこに当たるかなって考えてみてほしいと思ってる。で、葡萄園というのは聖書の舞台の地にとってとても大事な場所で、祝福の源ですね、祝福の源、そこから、ワインもできるし、あるいは聖書の中にはそこに神様がどんな豊かなものを示してくださるかということを争そうとするということが、旧約聖書を読んでいっても出てきます。でね、主人という人が一番忙しい収穫の季節に働く人を探しに広場にやってきます。これは市場というふうにも見えます。要するに人の非常に多く集まるところ、場合によっては日中裁判が行われたりもする、みんなが集まってきては論じ合ったり、そしてそこに集まれば何か起きるだろうという、そういう舞台です。で、葡萄園である家の主人が夜明けに出かけてきます。これ何時ぐらいだと思いますか？皆さん今日何時に起きましたか？私はちょっと今日寝坊しましたけど、6時半ぐらい でした、これね、いろいろ当たってみるとほぼ6時ぐらいに仕事を求める人はやってきてた、東京にしても大阪にしても、あるいは他の地域にも、もしかしたら寄せ場っていうところがねあって、そこで仕事を求める人は今も変わらず早く、とにかく早く、東京であれば山谷、大阪だと釜ヶ崎とか他にもあるんだと思うんですけども、もう早い時間にやってきて、この仕事はどうだって言ったら、はいはいはいって言ってパッと進み出て、じゃあ5人だとかって言ったら、おそらくあっという間に5人10人とどんどん車に乗って現場に向かうっていうことが行われるんだと思いますが、ここでも夜明けに出かけて、それは6時ぐらい、主人は1日につき1デナリオン、それは1日かろうじて家族みんなを何とか食べさせることができるぐらいの賃金分だと言えるようです。そして労働者を護道園に送る。また主人は3時間後の9時、そうするとやってくると何もしないで広場に立っている人たちがいた、これは要するに仕事にあぶれたということですね。仕事にあぶれた。あなたたちは武道園にまだ行ってないんだったら、あるいは仕事にありつけなかったんだったら武道園に行けと、そしたらちゃんとふさわしい賃金を払うよという言い方で、ちゃんと今から行ってもお給料払うから、これはもうその日のうちに払うというのが当時の立法の中の約束事でした。さらにその人たちが行った後に、主人は12時にも、お昼ですよ、もう6時からだったらほぼ半日経ってる、それから3時頃もに行くと同じようにしたということは、仕事に着くことができなかった人たちがいた。そしてなんとこの主人はもうあと何時間もね、その日働く時間もない5時ぐらいに行きました。他の人々は立っている。お前さんたちはなんで何もしないで一日中ここにいるんだっていうと、誰も雇ってくれなかったからですと、まあいう返事をする。私はお目にかかったことがないですけども、ちょっとあえて、名前はね、出しませんけども、許されて生きるっていう本を書かれた先生の本の中に、この先生はね、高度成長時代の真っ只中、1971年に東京の山谷の土屋に40日ほど泊まって日雇い労働に出た経験が私はありますと。その頃の教会の牧師としての働きをしながら、そういうところに身を置いて働くこと抜きでは自分は説教することができないんじゃないかなと思って、教会から40日間の研修休暇をもらってドヤ街に泊まった次第です。またそこから教会を考えようと思ったのです。私は労働がきついので1日おきぐらい出かけましたが、その時にあぶれを経験しました。当時はまだ高度成長時代で仕事の割合が多く、あぶれた人はそう多くはなかったのでしたが、それでも毎日あぶれが出ました。まあ仕事にありつけなかった人のことはそこではあぶれあぶれと言って、今日はあぶれたんだと、あいつはあぶれだという。 仕事が少ないのがあぶれの最大原因ですが、仕事の札がまだ数枚かかっているのにあぶれる人々がおりました。でどうしてかっていうと、賃金のね、割に労働がきつくて評判の悪い仕事もあって、でちょっと条件悪いなと思ってもね、こう書いてあります。元気な人は仕事がないよりはマシなので申し出るのですが、その穴掘りをするような値切りっていうそうですけども、そういう仕事に手を挙げてね言った。だけども弱い者は手が上がりません。私もこうしてあぶれた時周囲を見渡してみました。そこには私同様にあぶれた人々が 2,30 人ぐらいいました。一番目立つのが頭の白い老人たちでした。次には明らかにこの人はどこか病気があるに違いないと思われる顔色の悪い人々、次には身体障害者、あるいは何か訳があるのでしょう。朝から朝っぱらから一杯飲んで労働センターに来て、赤い顔で地べたに寝そべっている出来上がっちゃった人々でした。それが山谷のドヤ街、1970年代の初め。でもね、そんなに変わらなかないままずっと来たと思います。要するに雇用者の側から見ればあぶれとなった人たちは使い物にならない人々でしょうというふうに、自分も2日に1回ぐらいしか働けなかったし、手を挙げて仕事についていくことができなかったという経験を書かれています。私は20代の仲間ぐらいに、形は違いますけども仕事に就けなかったですね、B 型肝炎を患って、履歴書を何枚も何枚もね書いて準備して、B 型肝炎が慢性化して、その急性増悪、増悪っていうのか、増悪の気を繰り返すことがあって治らない、入院をする、2ヶ月入院しては退院をする、それを本当に何度も繰り返して3年ぐらいにわたってそういうことが続いて、就職してもね嘘をつかないと、就職しようと思っても嘘をつかないと雇ってもらえない、そして嘘をついたらやっぱり続かない、そういうことが起こりました。もう本当に這うようにして職場から戻ってきたこともありました。本当に日本でも大手スーパーの家具売り場に配置されたけども3日と持たなかったとかね、小さな商社に、もう今なくなりましたけども、日商岩井という商社の機械部門の会社がありました。就職が決まってね、夜12時ぐらいにアパートに電話かかってきて、あ、森くん、君が森くんか、楽しみに待ってるよって言って、キャバレーかクラブかどっかから上司になる人からね電話かかってきて、僕はもう行ってきたりともお酒が飲めない人間で、もう絶望しましたね。あ、こんなところではとてもじゃないけど働くことができない。就職するときに僕は元気ですって言わないと雇ってもらえる気がしないんですよ。私は入院を繰り返してますって皆さん言えますか？言えない。私は教会で出会ってきた人々方々の中でとの出会いの中でね、 ようやく牧師として25年をもう過ぎて、まあもうあの若手って言われなくても済むかなぐらいのところになってきて、でも僕たちってね、いつも教会にいるのは僕より年上の人が多いので、先生は若いですねって昨日も言われました。お若いですね、多分僕は70になってもお若いですねって言われるんじゃないかなと思うんですけども、あの、お年を召した方たちとの出会いっていうのはとても貴重な経験をしてきました。とりわけ90歳を超えてね、教会に来られる二人の方、いや今だって誰々さんって言って差し上げたい人はいくらでもいますけども、福岡の教会、福岡では2つの教会にで働いた経験がありますが、最初に働いていた仕えていた教会で、高田雅子さんというおばあちゃんがね、私が出会った時も90歳ぐらいだった。礼拝中にニトログリセリンを僕もポケットに持ってないといけない、日赤に2度倒れて、礼拝中に気を失って泡を吹くようにして倒れたので、ニトログリセリンを持っててもう飲ませないとまずいことになるということを経験したの でその人が、高田雅子さんがね、教会においでになると、まず玄関のね、2段3段の階段を上がってらないといけないところで、こう棒を握ってね、こうおっしゃった、ね、すんません、まだ生きとりましたって、すんませんまだ生きとりましたって、半分ね心の中で笑ってる、ユーモアを持って、でも一方で瑞穂さんという息子さんが、牧師おるか、連れてきたでばあさんって言ってね、言うわけですね。で息子にも迷惑かけるし、だけど教会には来たい、みんなにも温かく迎えられる、すんましん生きとりましたっていう高田雅子さんが礼拝堂に座る、後半は大きなソファーにどっしりかけてることが多かったですけども、初めて来られた方に、この方が高田雅子さんとおっしゃるんですよって、もう90歳過ぎてこうやって元気に礼拝に来てるんですよって言うとね、高田雅子さんがこうおっしゃった、私はおるだけの存在やけんって、私はおるだけの存在やけん、私は何もできません。確かに90を過ぎた高田雅子っていう人はもう何もできなくなったに限りなく近かったかもしれない。しかし私は亡くなる前の2年ぐらい前に自分史っていうのを伺って、パソコンの前にパタパタパタパタ打ちながら、雅子さんお話聞かせて、初めてキリスト教に出会ったのはいつだったの、それはな、私が初めて福岡女学院でセーラー服に袖を通したのは私たちが初めてなんじゃって言って、ね、自慢話をしてくる。で 1,2,3 とかって言わない、えーB、C、D、英語を習ったのは私らが初めてなんじゃ、セーラー服なるハイカラなのを着るようになったのも私が初めてで、そこからお子さんが多分5人か6人、ご主人を40歳ぐらいで亡くした後、給食のおばちゃんとして一生懸命に輝いて輝いて頑張ってたっていう、その時代をたまたま私たちは知らないだけで、朝6時か5時から働いていたおばあちゃん、今目の前では 私はおるだけの存在やけんって言ってるかもしれないけども、実は人間にはそれぞれの生きる時代があって、もう3時からでも4時からでも起きる時代もある。もう一番に私は働きますよということができた時代がある。だけどいつしか9時になり12時になり、私は何の役にも立たんのかなってね。だけど高田雅子さんが召されていった時にね、サザンカの花がそのいつも座られるところに置かれた時に、雅子さんがいなくなるっていうことはなんと寂しいことなんだろうか。自分たちの教会の重しになってくれていたのは高田雅子さんだったんじゃないか。私たちは、吉田菊江さんを、まあもう1年近くになるのかな、送りました。吉田菊ちゃん、もう菊ちゃん菊ちゃんってね、自分でも菊ちゃん来たでってね言うようなね、よいしょと言ってた菊ちゃん、私は本当に晩年のね、まあ、最初会った頃は自転車に乗ってましたよ。で先生、あれ何焼きでしたかね、ネギ焼き、ネギ焼きね。先生ネギ焼き作るから豚のバラ買ってきてと、もうみんなに食べさせたい。でなんでそうだったかって、お葬儀の準備をするときに、いやー杵屋は本当に儲かったんですよってね、それはお嫁さんがね、悪い意味じゃなくて本当にみんなに愛された店だった。もう次から次に小さなね、ついこの間取り壊されましたよ。まあ一末のあの寂しさがもう更地になった。ああついに更地になったな。小さなお店だけどね、みんながやってきて、菊ちゃんって言ってコーヒー入れてもらったり。でその前へ遡っていくと、なんと国体のテニス選手だった。僕が知ってる菊ちゃんは、この中でいくと大森光子さんと同じぐらいの小ささ。小さい菊ちゃんしか知らなかったのに、写ってる写真は、このべっぴんさんでピンシャーンとしてるお嬢さん、ご婦人はどなたですか？菊ちゃん、その菊ちゃんについて思い出をね、お孫さんに聞いたら、おばあちゃんは、キャリアウーマンだと思ってましたって言ったんですよ。寝る間もなくね、寝る間も惜しんで働いてる。神様はね、その菊ちゃんも愛し、高田雅子さんも愛し、わしはおるだけの存在やけん。菊ちゃんもね、晩年、先生今日は何曜日やったかな、あるいは彩さんにね、今日は彩さんが何曜日やったかな、明日は日曜日やなって言ってたのに、翌朝また電話してきてっていうようなことになっていく。でもそれでも教会来てくださいました。あんなに教会を元気に明るくしてくれた人ってのは少ない。ちょっとみんな元気が足りなさすぎる、ね、よいしょとかって言いながら何かしてくれる人が一人ぐらいいないと、もう極東教会盛り下がるばっかり。今日のね夕方5時に 雇われた人は1時間しか働かなかったって後を見るとね。で、雇った人は再賃金払いますよっていう時間になった時に、一番最初にね、5時からの人に、はい、お疲れさん。言わないけどこういうことなんです。何時間働いたとか、わしには関係ない。今日一緒にいてくれたことが嬉しかった。一礼なりよ。ありがとう。周りにね、3時から組、12時から組、9時から組、朝一番の6時から組ね。おお、5時からで、おいおい、5時からで、わしらに約束した一デナリオン。ということは朝一番に来たっていうことは、もう何時働いた？いやー、よかったな。もうしばらく働かんでもええぞ。と思っていたら、最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ってて、はい、お疲れ様と言って渡されたのは、わずか1時間しか働かなかったかに見えた。その金額と同じ1デナリオンだった。それは腹を立てますよ。おかしいじゃないですか。日中汗だらだらでくたくたになって働いた人と、たったほんのわずかばかり顔を見せたと思って何かしたかなと思った人が同じとは何事ですか。ところが、の雇い人、これはね、イエスであり神様ですよ。神様の物差しは違う。今日もね、礼拝ね、昨日午後ちょっと一息休もうやってね、すごい楽しかった。楽しい時間を何人かで過ごして、そこにおられた別の菊ちゃんという方が、先生、今日もう私は 99% 話し尽くしたから、もう明日教会来れん、はあ、しまったな、ちょっと喋らせすぎたかなってね。もう全部話して、僕もね、先生、私の話を聞いてくれますか？はい、聞かせてくださいって言ってね、あるすごく頑張り屋のね、スター、病気とも戦っているスターのね、女性の名前を言って、堀ちえみさんっていうね、頑張り屋さん、子育ても頑張って、今は舌がんと戦って、それを乗り越えて、私は堀ちえみにならなければいけないと思ってますっていうか、そうか、頑張ろうと思ってんだなと思ってね。その菊ちゃん 99% 話し尽くして、あと 1% 残ってたみたいだけど、のあ、これはちょっと気の毒なことしたかな。したらね、今日10時50分ぐらいに来ましたよ、最後のもの、最後の人と思ったら、もう一人来てください。天国はどういうところかって言ったらね、いやもう5時でいいよ、関係ない、あなたがそこにいてくれて遅れたなと思ってもいい、一番最後にしかいつも間に合わなくて、 あるいは自分はもう雇ってもらえないんじゃないかっていう人もひっくるめて、皆さん、あの世が天国じゃなくて、私たちはここが天の国になるように、いつか天国に入りましょうじゃなくて、天国を作っていく、そのためには5時から来る人も必要。今日だって早く来られた方いると思いますよ。もう昨日から、あるいはその前から段取りを段取り、このお花だってもう昨日、いや金曜日かな、そして今朝もちょっと手が入ってる、車が来られてるので、いろんな形でみんな早く来たり遅く来たりしながら、でシャッシャカシャッシャカ動ける人もいていい、でもここに追ってください。だって神様は朝一番からの人も一番最後の人も同じように大切だって。神様のね、計りは世の中の計りと違うんです。私は婚礼しかできません、献金もできなくなりました、ある若い方が、私は献金できなくなったらどうしようかと思いますって、そう遠くない昔におっしゃってました。いや、今日の聖書読んだらどう見たって天の国の計りは違う、あんたがそこに居続けてくれる、あるいは今日教会のね外で、嬉しいことにずっと入院生活をしている森田康さんが回復し始めて、もう施設は一旦お片付けしようかって言ってたのに、もしや帰れる希望だって出てきました。そこも含めて神様は計りをちゃんと持ってて、みんな大事って、あんたがここにいてくれることが大事、今日顔を見せられなくても大事、遅れてきても大事、 YouTube で礼拝守ってても大事。私なんかもう70になって教会の門を叩きましたって、いやーよかったですね、神様は待ってたよって、あなたが来るのをずっと待ってた、同じように私はあなたを愛しますって言ってくださる。私たちはね、僕も含めてね、いや僕もいろいろ物忘れしますよ本当にね、少しずつ何かできなくなることを我々は重ねていくかもしれない。だけども私たちの天国はね、できなくなっても大丈夫、一緒に生きていこう。今日この後ね、賛美歌歌います、さあ共に生きよう。それは何気なく選んだんじゃない、419番をね歌います。本当に一緒に生きていきたい、さあ共に生きよう、主はこの時代の苦しみと悩みを担ってくださる、さあ共に生きよう、主は地を訪れ人々と出会われ、兄弟となったイエス様は私たちの兄弟となってここに天国を作ってくださろうとしている。さあ共に生きよう、主は命かけて新しい自由の道を示された。それは僕たちが持ちがちな価値判断、どこどこ大学を出てどこどこで働きましたとか関係ない、そんなものがついてるとラクダが針の穴を通るよりあなたが天国に入るのは難しくなっちゃいますよって言うんだから、何もない裸一貫でここにいるのが一番なんですよ。その時に本当にね、私たちは裸になってその存在の尊さを愛し合っていく、天国がここにあります。私たちはその教会を一層深め 喜びを持って生きていきたい。お祈りいたします。神様、私たち天国がどのようなところであるのか、神様の愛が、また慈しみがどのようなものであるのか、神様、イエス様はおかしな物差しを持って人々に教えを語りました。それはあまりにもおかしいと人々が思ったからこそ、十字架にイエスを貼り付けにしろ、あいつを殺せ、あんな変なことを言うやつは殺さなければいけないという叫びにつながる、そのイエスの愛の表れでした。私たちは分かったような顔をしながら、イエス様を十字架に貼り付けにする張本人です。心狭く、あの人はいいな、人を羨み、妬み、許せない、本当に悲しい差がを持っているものです。神様、どうか許してください。新しい自由に生きる、裸になって本当に生きていける、そこにある尊び合うもの、慈しみを、私たちは生きていけるように、天国を、神の国を一緒に作るものにならせてください。気づかない時にイエス様も裸になってくださり、手を差し伸べてくださり、述べてくださったその手に傷口がある、その愛を見失うことのないように歩ませてください。心からお願いいたします。救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。